我々の生きる意欲は条件的であります。自分の思惑、段取り通りに生活が進んでいるときは、さほど問題は起こりませんが、ひとたび状況が変わり、自分の思い、考えが否定されていくと、意気消沈し、こんなはずではなかったと失望感に飲み込まれていきます。これは大変辛いことです。現代はこういう辛さを抱えておられる方がたくさんおられます。さて、前回はその意欲喪失の根っこは命の道理を見る目がないということ。それは私の思い込み、私の考えの絶対化が原因で起こるということをお話ししました。我々は自分の考えを疑わないし、自分の考えを何よりも信じています。実はそれは同時に、この現代社会の価値観をも絶対化し、鵜呑みにし、受け入れているのではないでしょうか。時代の流れ、物差しを疑うことなく受け入れ、それをそのまま自分の価値観にしてしまっているところに、意欲喪失の根っこがあるのだと思います。法然上人を中心とした吉水の念仏の集まりが、国家によって解体、解散させられました。1207年、上元の法難と言われる事件です。その引き金となったのが、興福寺僧正です。この興福寺僧正は、1205年、奈良興福寺の僧侶たちによって提出された念仏の停止を求める訴えです。もっぱら念仏の教えに生きる人たちが、過ち、問題を犯しているので、制裁を加えてほしいと朝廷に訴えを起こしたものです。この興福寺僧正には、念仏の教えに集う人々の過失、過ちを9つ挙げています。逆に考えますと、念仏の教えに生きるということがどういうことなのか、念仏の教えによって生み出される人間が読み取れるように思います。その中で第9番目に挙げられている過失が、国土を乱る質と言われ、国土、国を乱すという過失が、念仏を生きる人の在り方として批判されています。念仏者が国を乱すということは、その国の方向性、その国のシステムや価値観から自由になっているということを表しています。当然、その国を運営する権力者からすれば、困った存在になります。念仏の教えをいただいた者は、その社会を中心とした善悪、優劣、上下などの価値観を無化して生きることができたのでしょう。無化とは無意味化です。絶対的な意味を持たないということです。その価値観から解放されながら生きることができたということでしょう。そういう働きが念仏の教えにはあるということです。改めて、今我々が生きているこの社会とは、どのような価値観に支配されているのでしょうか。先々週ご紹介した女性は、病に出会うことにより、人様の世話になり、迷惑をかける、何の役にも立たない、生きている価値がないということを繰り返し、私に訴えられました。この思いはどこから起こっているのでしょうか。この現代社会は経済成長を何よりも市場の価値として掲げた結果、生産性、効率性を上げること、成果が全てであるという社会。能力が問われ、資格の有無が問われ、商品として自らを高めることが求められ、頼り優れていなければならないし、競争に勝ち続けなければならない という社会ではないかと思います。そんな社会の中で、年を重ねること、病に出会うことは当然、生産性もない、商品価値も下がり、能力も衰える、役に立たないと思い込まされていきます。こういう社会の価値観で、人間を、自分を見ているわけです。この価値観は、命に対する恐ろしい暴力性、差別性を持っています。命そのものを感覚することが全くできなくなっているのです。今の社会は一部分を見て、それで人間全体を決めつけていくということではないでしょうか。一つの価値観で人間全体を決めつけ、固定化して閉じ込めていくあり方です。人間をその一つの物差し、価値観で決めつけることは、あまりにも人間を、命を冒涜し、軽く安っぽくしているのではないでしょうか。その生き方の虚偽性、迷いに目覚め、そのあり方から解放されつつ生きるということが念仏の教えの働きです。